それでは皆様大変お待たせいたしました。もうお時間も7時半回りましたので、こちらのトークセッションを始めさせていただきます。で改めまして皆様こんばんは。はい、今日はようこそお越しくださいました。もう皆様の目の前にこう今座らせていただいておりますけれども、内山翔一さんでございます。
今のご紹介されました内山と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で今日はですね、この内山翔一さんが食の常識革命、昆虫を食べて分かったこと出版記念トークショーといたしましてお送りさせていただきます。今回また新たにこちらの本出版されまして、サイズより出ておりますけれども、もうお買い求めいただいた方っていらっしゃいますか？まだまだこれからですね。でも今日もうすでにこちら60名ほども満席ですけれども集まってらっしゃるんで、もうお帰りの頃には多分みんな本絶対買いたいっていう気になると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。
で、ね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。であと今日 のお時間なんですけど、大体90分くらい予定してまして、皆様もお手持ちのお飲み物などもどうぞ召し上がりながらお聞いていただければと思います。であと今日はもう特別ゲストも来ていただいておりますね。
はい、はい
はい、もう昆虫つながり、もう虫つながりと言いまして、ものすごい可愛い子ちゃん来てますから、皆様もう虫どれといえばもう分かってると思うんですけども、カブトムシゆかりちゃん来てますんでね、こちらの方もまたすぐ登場していただけますんで、もうちょっとお待ちくださいね。はい、ということでちょっとフレンドリーな雰囲気から始めましたけど、
ありがとうございます。
はい、もう内山さんと呼んでくださいっておっしゃってましたね。
はい、はい、
そうですね。どうしても私も内山先生って言いがちなんですけど、内山さんって場合の方は、は
い、その方が僕も安心っていうか、
安心っていうか嬉しいっていうか、
はい、はい、そうです。
はい、ということで皆さん内山さんと呼んであげてください。
はい、
はい
はい、
では今回
ここは何て呼んだらいいですか？
あ、そうです、すみません失礼いたしました、申し遅れました。私あの司会を務めさせていただきます小林道夫と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、最後まで頑張りますのでよろしくお願いします。
どうしましょう、はい、ミッチーって呼んでいいですか？
あ、もちろんさっきまで随分だからちょっと恥ずかしいとかおっしゃってたのに味方がつくの強くて、
そうですね、やっぱり皆さんそういうので欲しいという
感じが、そうですよ、大体あの私 MC ミッチーとかよく言われちゃうん
です
よ。
そうですか、
プーとかよく言われちゃうんですけど、
いやさっきまで どっち呼んでいいか分かんなかったんですけど、
いやいや全然
ミッチーがいいかなと思って、
ミッチーで呼んでください。はい、
はい、ちょっとそうします、
よろしくお願いします。はい、じゃあ早速こちらもね、今回出ました、はい、昆虫を食べて分かったこと、
はい、
実はもうこちら何冊目ですか？
ですね、これでこんな感じで出してまして、1、2、3、4、関連する5冊目ですね、まああの監修とか協調もありますけれども、であの最初に楽しい昆虫料理って出しまして、これ2008年なんですけども、はい、これは昆虫料理のレシピ集、
はい、
であと平凡社から昆虫食入門、
はい、
これはいろんな文献を網羅した一般的な教養書みたいなものですね、でその後食べられる虫ハンドブック、
はい、
これはあの昆虫図鑑のように見えますけれども、実際はその僕が食べてきた昆虫を全部入れているというで簡単なあの調理の仕方なんかも入ってます。
はい、
であとこれが2013年なんですけども、で去年、独占昆虫より50というおすすめの昆虫料理のレシピを50選んだレシピ集、これが今までなんですね。で今回、食の常識革命昆虫を食べて分かったことというタイトルなんですけれども、あの今回は本当に読み物中心です。で昆虫食を楽しむポイントが満載ということで、まあ、虫を見ると思わず食べてみたくなるような本にしたつもりで言いました。はい、
はい、
でまあ、この第1章から第5章まで、あるんですけれども、第1章の方はあの僕がどんな毎日どんな虫食い生活を送っているかということをですねあの一応春秋夏冬あのそれぞれおいしい虫がいますけれども、まあ、そこら辺の関わりで僕がなぜ昆虫食を始めたかとかそこら辺のちっちゃな頃の経験とかありますので、まあ、そこら辺を盛り込みました。で第2章おいしい昆虫ベスト10、あの昆虫はみんな同じ味ではなくっていろんな味があって楽しめます。ですからそこら辺で僕が勝手に選んだ美味しい虫 の10ベスト10をですね紹介してます。あとはあの第3章でこれは実際に食べていないとわからないようないろんなあの面白い話題とか診断機なんですね、 そこら辺をこう細かく短いのをいっぱいこう盛り込んでますので、すごく読みやすくて面白いと思います。で、第4章がちょっとあの変わってまして、あの3人の昆虫虫食い女子ですね、
はい、
に集まってもらって、
はい、
あの対談をしてもらった、
はい、
対談っていうか、なんだ、要するに座談会をしてもらったってことですよね、はい、で、あの女子は非常にあの昆虫見るとキャッっていう風にイメージしてるんですけれども、実際食べるとなるとすごいあの貪欲です女子の方が。なのでそこら辺のその対比が面白いかなと思いますね。で、その第5章の方は、まあ、今ちょっと時代が非常にあの、まあ、不穏な時代って言いますかね、先が見えない時代、まあ、そういった時代、ちょっと真面目に、まあ、これから生き延びるためのアイテムとして昆虫食が非常に有効なんじゃないかというところも含めて、まあ、最後のちょっと今日の常識は明日の非常識というふうな形でまとめているというのが今回の本です。
はい、ありがとうございます。で、ちょっとあの内山さんのプロフィールにもなるような内容なんですけれども、はい、今ざーっと今回のあの出ました本についてのあらすじみたいな感じであのお話しいただいたんですが、はい、実は昆虫料理研究家である内山さんですけど、
はい、
幼少期から昆虫食に親しみ、99年から本格的に研究活動に入られました、
はい、
でそれから現在に至るまで、どうすれば昆虫をより美味しく食べられるか、味や食感、栄養をはじめあらゆる角度から食材としての昆虫の可能性を追求されているということで、
はい、
なんと2013年の5月国連食糧農業機関 FAO ですか、こちら、
はい
はいはい、こちらが昆虫食を推進する報告書というのを発表して以来、メディアからも引っ張りだこで取材の嵐。ね、でそれで代表を務める、もう内山さんが代表になっていらっしゃるという、はいはいはい、昆虫料理研究会の活動もまたさらに大きく広がり、世界を制覇するんじゃないかという勢いで今や苦心を続けているそうですけど、
はいはい、まあ、世界はおそらく制覇しないだろうと思いますけれども、まあ、事実はあの2年前、
はい、
あの国連の FAO ですかね、うん、そこからそういう食料、これからの食料として昆虫は優れているという、まあ、発表があって、
うん、
それ以来何て言いますかね、その前というのは昆虫というのはゲテモノというか、まあ、食べ物ではないという認識が非常に大きかったんですけれども、それ以降非常にあの昆虫がもしかしたらあの食べ物としてすごくこれから重要になるんじゃないかということで、そういう取り上げ方、メディアもね、あのするようになってきましたので、だいぶあの昆虫に対するあの評価が変わってきたなというふうに思います、うん、
そう、やっぱりメディアの力って強いですよね。
そうですね、やっぱりあのこう普及するためにやっぱりメディアがどういう、こう方針でね、あの紹介してくれるかっていうのは非常に大きいと思いますので、まあ、今かなりあのいい感じで紹介してもらってます。
で今日お集まりの皆様もね、きっとそういったの昆虫食ですとか昆虫とかそういったの自然とかにね興味があってお集まりいただいたかと思うんですけど、意外とあの真剣にね、やっぱそういう環境保護だとか、はい、温暖化だとか、はい、っていうことにも絡めて、またすごくユニークだし、うん、でいろいろな発見があったりとかしてね、とても楽しいことなんですよね。
あの昆虫を取るってことはすごくちっちゃい頃、子供さんの頃はものすごく楽しく多分やったと思うんですよね、うん、でそれがだからだんだんだんだんこう大人になるに従って遠ざかっていって、うん、もう昆虫っていうか昆虫ってイコールゴキブリになっちゃってるんで、あの非常に虫のこうあれが悪いんですけれども、うん、そうじゃなくて昆虫ってのはもうさまざまな種類の昆虫がたくさんいますし、
うん、
いろんな味いろんな香りさまざまいます。ですからそこら辺をぜひあのですね、
うん、
まあ、ゴキブリも美味しいんですけども実はでもうちもあの5種類のゴキブリ飼ってまして、あのそれぞれまあ味も食感も違うので、あのそれはあの、うん、ゴキブリといってもその否定できないんですけれども、
うん、
でもゴキブリだけじゃなくてもっと美味しい虫もたくさんいますのでというふうに思ってます
ね。もういきなりゴキブリとかも出てきちゃうからびっくりしちゃうんですけど、本当あのこちらの本の中にもね、あの内山先生のご自宅のなんかこう見取り図みたいなのがこう説明されてるんですけれど、まあそれはすごいですよ。
まあカオスですね。
すごいですよ。一つのこうちょっとした世界ができ
る。ゴキブリってのは扁平なのでよく脱出するんですよね。それで、あのその部屋の中にとどまってればいいんですけど、なぜか僕の部屋2階にあるんですけど、下まで降りていっちゃってですね、公共スペースまで行ってしまうので、 大変あの困ってます。
まあでもやはり皆さんもねちょっと経験あるんじゃないですか。皆さん全員があの東京都出身ってわけじゃないかもしれないんですけど、ちなみに先生あの内山さんは長野の出身で、
はい、長野です、はい、
ね、
はい、
もう自然豊かな長野で、
はい、
蚕だとかあの蜂だとかね。
そうですね、長野って言うとあの昆虫食、ご承知のように非常にあの今でも、お土産とかして売られてますよね。蚕のさなぎとか、あのイナゴとか蜂の子とかザザムシなんていうのもいますし、まあ、そこら辺の四大珍味として今でもこう非常にあのよく売れてるということをこう聞いてます、
はい、なのでそういったあの長野っていうのは虫を食べる人がこうポピュラーだっていう、よく有名なんですけども、そうじゃなくても東京でもいろんな川があったりとかいろんなところがあってね、男の子でも女の子でもちょっとバッタ追っかけてカブトムシ取りに行ったりとか、クワガタ、
ね、
集めて標本作ったりとかっていう経験された方っていっぱいいらっしゃるかと思うんですけど、今日はちょっとそういうね昔のちょっと少年少女だった頃にこう戻ってまたね、いろいろ思い出していただいて新たな発見をしていただければいいと思うんですよね。
昔だから取った虫のことをちょっと思い出していただいて、
ね、
あれって美味しかったんだ
あの食べはしなかったけど
そんな感じですよ ね、
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ今ですねお話を伺ったように内山さんのこの新刊ですね、新しく出た本、昆虫を食べて分かったことはこのように実用性も兼ね備えて読み物としても非常に興味深い本となっております。まだ お読みになっていないという方はぜひご購読くださいというふうに書いてございますはい、さあそれではですね、あのこの後ですね、あのゲストをお呼びしたいと思いますので、で、はい、これからですねゲストの、 あのカブトムシゆかりさんに来ていただきますけれども、皆様にも一応こちらのスライドの方でいろいろあの内山さんにご説明していただきながら、また今日の趣旨ですとかね、いろいろその虫に対するイメージですとか、またいろいろ変わるね新たなねイメージを与えていただければと思います。
はい、
はい、じゃあちょっとお呼びしたいと思いますんで、私こちらで用意しますね。では皆様大きな拍手でお迎えください。ではカブトムシゆかりさんです、どうぞお越しください。はい、カブトムシゆかりさんいらっしゃってください。はい、かわいいですね、花見みたいになって、はいはいはい、
ごめんなさい、羽がごめんなさい、
はい、どうぞいらっしゃってください。はい、
どうぞ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。どうですか皆さん、びっくりでしょこんな可愛い子ちゃんがもう虫大好きって言ってくれてるんで、ね、もう本当に世の中の昆虫たちはもう本当くさばる神から呼びます
ありがとう、
本当にありがたい、本当に。で、じゃあちょっとあのご説明させていただきますね、
はい、
特に昆虫、カブトムシが大好きなことで知られるタレントのカブトムシゆかりさんですけど、果たして同じ昆虫好きでも今回は昆虫の食材としての可能性というのがお題でございますから、はい、内山さんとは相性が合うのか合わないのかというところが今回のところだそうです、
はい、いやもうさっきあのご挨拶させていただいたんですけど、3分後にもうあのおすすめ蜂を紹介していただいてあの虫が好きっていうのは一緒なんですよね、ざっくり言うと一緒ではあると思います
もうね、もうどうしようかと思っちゃったんですけど、実はこのテーブルの上に、
はい、
もういろいろまた後でご紹介されあのいただけると思うんですよ。もう珍しい虫が今いるんですね。これをもうねカブちゃんは、
はい
肩に乗せるわ、銃はするわ、ね、大変だったんですよ。
いっぱいいるなって思って、
はい、
そうなんです
よ。カブちゃんって、あ、ごめんなさい、カブちゃんって皆さん呼んでくださって、
呼ばれています、
カブちゃんって呼んでください
、お願いします、
はい、カブちゃんはね、あのカブトムシが大好きだから、カブトムシと結婚したら、
そうなんです、
名前がこうなると思って。
はい、あのね、あの一般的にお嫁に行くと名字がカブトムシになるじゃないですか。あの好きな旦那様の名前がみたいな感じでつけたんですよね。ちょっとふざけた名前をつけちゃったんですけど、でもやっぱ名前で得することもあれば損することもありますね。
やっぱカブトムシが一番大好き。
カブトムシが一番好き。 ですね、あのやっぱり虫を好きになったきっかけはカブトムシです。やっぱり庭の虫とかって今までいっぱい出会ってたんですけど、ちっちゃい頃ってもっとテントウムシとかの方が早く出会ってたんですけど、
あのちっちゃい頃からずっと虫が大好きだったん
ですか？はい、そうですね、あのお庭で虫が多かったので、ガーデニングとか家庭菜園をしてたので、ね、はいはいはい、食べてないですよ。はい、
はい、
でやっぱりね、あのガーデニングだとかやっぱそういう土ね、うん、なんかそういう自然に触れたりしてると、やっぱりこう虫って昆虫って必ず、
まあ、必ずいますもんね。
そうですね、うん、虫に出会ったことない人って地球でいないですよね。
お嫌いになるかってどこで考えるんですかね。
そうなんです、どこから来ちゃうんだろう。虫を嫌いな方って今日はここに来てたりするんですか？
するから。
ちょっと苦手って人います？あ、そうなんですか。あら、私のことが好き。いや、みんな好き
よ。あの、虫はダメだけど食べるのは好きって人は中にいらっしゃいますね。触るのはダメだけど、死んじゃったら全然構わない。もうそれは食材なので、あの一向に構わない。美味しく食べますよっていう人はかなりいます。
死体がむしろ怖いんですよ。死んだら怖くないですか？なんか
あの死んだらまずいですから、やっぱり。
あ、そっち？そっちですか？
落っこちてるセミはまずくて食えないとかですね。
やっぱりあるんですね。
やっぱ鮮度が大事ですね。今週は虫の場合は特に。
うん、あ、もうすでに熱いバトル。すごいメラメラしてるんですけど。
いや、僕らは初対面じゃないんですよ、ね。
そうなんですよね。一度
はね。あの、おととしっていうか、あの、東京虫食いフェスティバルっていうのを毎年一回やってるんですけれども、あの、昆虫食の祭典なんですけれども、そこにおととし来ていただいたんですよね。
はい、
うん、
ゲスト
に。
はい、
それでちょっといろいろお話ししていただいたんですけれども。
じゃあもうね、どんなことになるかって想像がつきます、ね。
そうなんです。食べる人に囲まれて、どうしたらいいか分からなくて、でもなんかこう食べなきゃいけない空気になって、でも苦し紛れに、あの、蚕のフンチャだけ飲むみたいな。
あれフンチャだけなんだ。
フンチャだけ。あの、一応現物ではないので、
うん、まあ確かにね、
大丈夫かなと思って。
蚕のね、フンがあるじゃないですか。うん、あれがほとんどね、70% ぐらいクワノハの成分なんですよ。うん、で、クワノハ茶って最近流行ってますけれども、非常に健康にいいってことで飲まれてますけれども、うん、味的にはほとんど桑の葉茶とほとんど共通、同じような味で、そんなに臭みはね、すごく伸びやすかったと思いますよ。
そうですね、なんか凝縮した桑
だ
った
ね。だから、カイコって偉大で、あの卵からそのずっと全部粉までですね、全部食べられる。
卵ってすごい量生まれるじゃないですか、もう何千個というか、あれもやっぱ食材としてはかなり魅力ですか？
卵はね、やっぱ食感がいいんですよ。
あ
の、通した食感。
なんか質問がどんどん湧いてきちゃいます。
もう今日もこの際で、もう皆さん代表して、ガムを聞いてやる。焼けちゃってください。
虫を食べる、ね。
よろしくお願いします。
ね、はい。それではそろそろうちのサラジアスライドを入れて、
はい、
いろいろ、
はい、
ご紹介とか講義ですね、もう。今日はもう完璧にこちらうまくできてますから、はい、すごくわかりやすい内容になってますんで、はい、見えますか？見えます？
大丈夫ですか？見えますか？
これ羽がね、
それ飛べるんですか？
これはね、あの飛べるんです。
飛べるの？
はい。精神的に飛べるんです。
それつけると飛んでる感じ。
そうなんです。
それはいつですか？
何ですか？からも。
それカブトムシ？
うちのはあれです、高価なスオカブト
なんですよ。そうですよね。それでその羽がマリックスしてす
ごい。内羽ということになるんでしょうか？
ああ、はい、内羽なんてこと
で。強いて言えば。
すごいですね。いや、ちょっと、あの、じゃあ少しちょっと真面目な話を。
はい、そうです。
日本型昆虫食を進めというタイトルで、まあ、日本の場合はですね、日本の和食にこう準じた昆虫食の食べ方があるんじゃないかということで、まあ、多様な素材の味、食感、香りを生かした旬の昆虫料理を目指しているということで、ちょっとお話しします。で、これがですね、道場六三郎さんという和の鉄人の方に、食材を持って行って作ってもらった、料理の代表的な2点です。
綺麗に作ってありますよね。しかも道場六三郎さんの名前だけうまそうに見えるわけがない。
ですよね。本当にあの、ね、よく作ってもらえたと思ってますけども
。そうですね。こういう肉いきを使うん
ですよ。なんか薄めで見たら美味しそうですよね。
ね
あの左側にあるのがオオスズメバチ全容。全容ってわかりますよね。あの、サナギになる直前の。 一番おいしいステージです。それがあの白いのが上下に1個ずつあるのが全容ですよね。で真ん中にちょっと目が出っかかってるのがもうサナギなんですけれども、あの頃この頃も一番おいしい状態なんですけれども、これの蒸し物と蚕サナギの素揚げ、まあ、こんな感じですごく綺麗ですし、まあ、見るからにおいしそうだというふうに思いません？
うんっていう人が
うなずかれる方が多いですよね。で右側はあの焼きたけのことカミキリムシ幼虫の素焼きってあります。でカミキリムシの幼虫って聞くと、もうここら口の中がバーッとなんか唾液が充満してくる
んですけども、あそうなんですカミキリムシって言われたら硬いっていうか、すごいやっぱり
そうですね、あのでも幼虫で、うん、あの串を刺してですね、とにかく直火で焼くんですよ、うん、そうすると外がパリパリで中がすごくあのこう柔らかで美味しい、リーブ状で美味しい。で、
マグロのあるんだ。いた
あそうか。キリムシはちょっとでもうまかった
ねって。美味しかったですよね。そうですよね。あのすごいマグロのトロの味って言われてるぐらいで、すごく美味しいです。だからこれが僕はと一番美味しいんじゃないかというふうに思いますけれども。
トロじゃダメなんですか？
いやトロも。これもいいです、うん、両方いいですよね、
両方いい、
はい、そんなところがあのすごくあの素材を生かしたあの料理というのが分かっていただければと思います。で次、今度はフランス料理です、フランス料理店のラフィネスという非常に高級料理店なんですけども、ここでスズメバチを持って行って
メニューが確かに
スズメバチの料理を作ってもらいました。それがこれです。うん、まあ、この白いのがそうですね。なんかちょっとこんな感じでお団子っていうか、なんていうかそんな感じで。で、食感を極限まで排除ってありますけれども、本当は食感っていうか虫の感じをですね。本当に虫の感じが全くなくなって、すごい美味しいんです。とにかく美味しい。やっぱり美味しいです、ね。でも虫とは思えない。ですけれども、これも一つの究極の料理だと思います、うん、僕はね、どっちがいいとは言えないんですけれども、うん、その西洋と日本の海流っていうのがこんな感じで、うん、西洋向こうの料理っていうのはとにかく 何でも足していくと、うん、いろんな調味料とか香辛料とか全部足していって美味しいものを作っていくんだけども、日本の場合はこう引いていく感じですよね、
う
ん、であの雑味とかいろんなものを引いていって純粋の美味しさみたいなのをそこから引き出していくみたいなところがあって、すごく対照的だなというふうに思いました。
あの月のマグマって何月のマグマってね、びっくりしちゃった。メニューにそれも
あ月のマグマ美味しかったです
よ。で、スズメバチ、セイリ、水なんとか月のマグマえぇ、ー、と思っちゃう。見間違ってかと思った。
月のマグマです、確かに。
あのすごいですよ、
はい、月のマグマ、これ どこで取れた月のマグマって言ってたかな。なんかすごい美味しかったです、これも。で、あの我々やってる貝なんですけども、一番の人気がこのセミ貝って言ってます。もちろんセミを取って食べる貝なんです、はい、で、まあこんな感じで夏の夕方集まって、で明るいうちにセミを取って、セミの成虫ですね、成虫を取って、で7時頃から幼虫がバンバン出てくるんですけども、だから幼虫を取ると、うん、で成虫と幼虫もあの近くの調理施設を借りてまして、そこで調理をして食べるという会なんですけれども、うん、あの左側の箱の中に皆さん手突っ込んでますけど、あれは燻製ですね。燻製
の
幼虫の燻製、うんうん、これがすごいあの好評で、美味しいですよ。
あら、もうちょっと大丈夫です。っていうかこんなにね、箱いっぱい幼虫いるもんなんですか？
幼虫ね、あの年によってやっぱり良かったり悪かったり、ちょっとバランスがあります。あの取れたり取れなかったりしますけれども、今年はね、ちょっとあの取れなかったね、あまり。
油ゼミですか？
基本的に油です。油がやっぱ多いですね。油ゼミが多くって、次ミンミンゼミみたいな。さすがにクマゼミはまだあんまり来てない。
こっちはいない。
まあ、ぼちぼちいますけど、関西はクマゼミ、大阪とかね。はい、でやっぱりね、クマゼミと油ゼミを比べると絶対に油の方が美味しい。
あ、美味しいですか？なんか油ゼミの名前の由来ってこう鳴き方とか、その羽が油が3日って言うんですけど、油乗ってたりはしないですか？他のセミよりは若干油乗ってるみたいな。
若干乗ってるような気もしますね。揚げたりするとすぐに油がこう上がってきますので、まあ多少油が必要だと思うんです
けど。結構油で食べたことある
って。そうですか。
乗ってます油。
メスが
ゼミとかよりもとか。ほら結構いるじゃないですか、虫一つ食べて。最初から最初来たらシーンだったのに、結構ほら、いくつもいる。
油、あのセミはメスの方が美味しいって言われてますよね、成虫の場合はね。あの幼虫の場合、殻が普通昼間見るじゃないですか、そうすると中が空っぽなので、そういう印象なんですけれども、ほんとしっかり肉が詰まってて、あのセミの幼虫はすごく美味しいです。
見るからにプルプルしてます
ね。すごく美味しいです。
でも羽化したてとかも美味しそうに見えますけど、
羽化したてのあの白いやつね、あれもすごく美味しいんですけども、やっぱりああなっちゃうとちょっと心が痛みますよね。
ああ、私よくこうスローモーションが一番いいじゃん。
だから背中が割れてきちゃうと、もうちょっと、なんとなく躊躇します。
東京結構取れますか？
東京。取れるポイントがあるんですよね。だからそこへ行くと必ずある程度は取れるということなんですけども、これがセミ界ですよね。であと、バッタ界っていうのがあるんですけども。
カブちゃんはバッタが嫌いなんですよね。バッタが。
トロサマバッタっていうでかいバッタがいるんですけれども、これが秋になると食べ頃になります。でこれを河原で採集して、あんなにみんなあのネットを持って集まって、ほとんど若い人たちですけれども、バッタを取ります。でプチジビエって我々言ってますけれども、バッタを取ってその場で食べます。揚げて食べます、ほとんど。で、まあ、とにかく取れたてが昆虫は美味しくって、ですぐにあの本当にちっちゃいじゃないですか。だからちょっと置いとくと死んじゃうと、もう酸化しちゃって、ちょっと臭みとか出てくるんですよね。だから他の、食材に比べて昆虫はとにかく生きた状態を調理するのが最高に美味しいんですけども、まあ、本当にこれは取ったという充実感、狩猟本能みたいなのが出てきますし、でなかなかトノサマバッタ取るの難しいんですよ、これ。結構遠くまで飛んできますしね、飛翔力がものすごくあるので。で取れたっていう充実感があって、なおかつその美味しいですんで、これもかなり人気なイベントになってます。
トノサマバッタってどちらかというとちょっとあのメジャーというか、なかなか捕まらない。
そうですね、だからお父さんがヒーローになる。
そう
子供はすごいっつ
って、ね、あれですよね。
そう
よくここにタイマーが、ライダーさんだ。主役級の、
すごくかっこいいですよね。でも嫌いなんだ。
いや、バッタは、トノサマバッタはまだ頑張れるんですけど、私、少量バッタが苦手で、少量バッタって結構、大群にこう突っ込んでいったりとか、こう草むらに紛れてると分かんないじゃないですか。踏んじゃったりとか、あと少量バッタっていう別名があるくらい、びっくりすると、こう、茶色い液を吐くんですよ。それで、T シャツを汚されてお気に入りの。それからちょっと、バッタのね、攻撃にあって曲がったっていう持ちどころわからない感じとか嫌なんで、トノサマバッタってまだその前強っていうかこう、固めっていうか持ってる感じあるんですけど、少量バッタってこう柔らかすぎて内臓っていうか中身いっちゃった感じがちょっと嫌なんですよね。で、私も噛まれると足抜けちゃうと思ったんですよね。破壊した気分になっちゃうんですね。なんかちょっとあれはもっと強くいてほしいですよね。
そんなに弱かった。
でも少量って大きくなるじゃないですか。ものすごく大きくなる。大きいのが。だから食べ応えは十分ありますよ。食べる。
美味しいですか、少量バッターは。
少量はね、でもトノサマよりちょっと落ちますね。でも美味しいっていうか、まあ食べられますけど。
お寿司の横つまみたいな。半端。みたいな位置でも
いいかもしれないですね。
影の盾役
者。影の盾役者。
はい、まあ、これがそのトノサマバッタですね。で、ですね、まあ、あと定例の昆虫を食べる会っていうのをですね、阿佐ヶ谷と明大前で月に1回ずつやってます。まあ、こんな感じで非常に若い方、女性が圧倒的に多いです。でこれは取るんじゃなくて食べるだけですね、調理して食べるだけって感じなので、女性の方が本当にこう食べるのが大好きっていう方が多いなので、
今日もいつも参加してらっしゃる仲間のね、
はい、来てらっしゃいます。
アイちゃん、ズンちゃん来てらっしゃいますけどもね、 ね。
その FAO のあの発表以来ですね、お母さんも結構この昆虫食に関してすごく食材としての、うん、興味を持ってらっしゃる方も多くって、うん、あんな感じでお子さんをおんぶして参加されるって方も結構最近増えてきてます、うんうんうんうん、そんな感じですね。それで、うんうん、今日皆さんに、
はい、
プレゼントがあります、
はい、
今
トレイを持った、はい、トレイを持ったイケメンが2人出てきましたけれども、はい、お配りしておりますので、はい、
またぜひ、さっきこれと一緒に裏の控え室で待ってました。
クッキーなので、結構食べやすいと思います。その味的には食べやすいと思いますが、
見た目も可愛いし。
ただ普通のクッキーではなくて、クマが何かを持っていますよ。さあ何でしょうか。ほとんど分かったらか、分かる方は大勢っていうか、ほとんどいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、
うん、何に見えますか皆さん。なんかパッと見アーモンドみたいに見えますよね。
でもね、流行りましたよね、アーモンドで焼いたクマちゃんクッキーって。
日本人の、そうですね、かなりの日本人が食べたことがある昆虫です。もう日本の伝統食みたいな、伝統食みたいな感じの昆虫が、昆虫を抱いてます。
うん、あ、抱いてるんだ。そうですか、見るだけ。
普通は鮭かなんか抱いてるんですけれども、なぜか無心だったんですけども、まあ、分かんない方いらっしゃいますでも大丈夫、皆さん分かる方ほとんどだと思いますけど、分かんない方もしいらっしゃ
る。食べちゃいますか。
どうですか。
いいですよ、いいですよ、食べていいですよ。パクッ。どうです。
もちろん美味しい。
美味しい、うん、ねえ、みんなちょっと
クッキーが
これクッキーだし、その場派と持って帰る派がいますね。その場で食べる派と、
はいはい、
さて、じゃあ内山さん、この今、はい、お配りしたクッキーは、
はい、
はい、
もうわかりですよね、何でしょうか。スチーナゴ、うん、あー、そうです、はい、一応ですね、普通のイナゴです、うん、よく佃煮にする普通のイナゴです、うん、小羽か長い羽かちょっとわかりません。普通のイナゴですね。それをこんな感じで、クッキーに熊さんに抱かせてます、
はい、ありがとうございます、
はい、
っていうか、もういろんなね、お料理本とかも内山さんお出しになってるじゃないですか、
はい、
いろんなレシピ本とか、
はいはいはい、
もういろんな料理が、虫なのっていうような、うんうんうん、ね、
やっぱり食べやすいとするのが第一なので、うんうん、まずはその形をそのものがないような感じで、まず入門編ですよね、うん、そんな形で作ったりもしますけれども、ね、だんだんにやっぱりだんだん慣れてきていただければ、うん、あとはもう形そのもの、うん、そのものの味みたいなものが、楽しめるような、うん、そんなレシピもあります
ね。
いろいろですよね、
うん、はい、で今皆様にお召し上がりいただいたこちらのクマちゃんクッキーはね、もう本当に見て可愛いし食べて普通みたいな、 よかったら、喋れなくなっちゃう、パタパタね、喋れなくなっちゃう、喉変わっちゃう、全然平気なんだよね。あとゆっくりね、
はい、はい、まあ、そんなことをやってます。あ、で、うん、まあ、その FAO がですね、2年前、発表があって以来ですね、やっぱり日本、いろいろなところで昆虫食に関してやっぱりかなり関心持たれてまして、一応あちこち呼ばれたりして行ったりします。で、そこを左の上の方が熊本の試食会とかですね、その下に伊丹の昆虫館というのがあるんですけれども、はい、その近く の施設を伊丹の関西虫食いフェスティバルっていうのもここ何年かずっと続けて毎年やってます。それとかですね、右の上の 京都でもそのエコロジー関係のそういうところがあって、そこで呼ばれて昆虫食とエコに関して、まあ、地球環境とかですね、そういうもののお話をした後、みんなでこうやって食べる会というのを開きました。でその下はやっぱ大阪ですね。ここら辺もその自然ワイルドを自然を教えるそういう人たちのあのグループなんですけれども、そういう全国大会があって、うん、そこで昆虫食をみんなでこう食べてもらったところですね。でこちらはあの八丈島ですね。八丈島では音楽祭があって、
はい、
でそこで虫屋台もいいんじゃないって言われて、うん、船で10時間かけて八丈島に行きました。いや八丈島遠いんだなって、これは島流しの、
う
ん、島流
しの、
ね、昔大変だったなと思って、うん、
京都の上の真ん中のお父さんの顔は、
はい、
なんかこう初めて虫を食べた時の顔してまた、噛めないみたいな、まだ噛めない、
そうですね、飲んじゃう、そんな感じですね。そうですね、まあ、初めてだったので、
初めて食べた、
はい、そんな感じでどんな味がするのかなという、まああの比較的全国いろいろとこう伝わってきてますと、うん、でもう一つはあの広告代理店の博報堂、
はい。
とのコラボレーションなんですけれども、で新しい食べ方のデザインというか、そこら辺をちょっと工夫してもらって、これはあの福島県の須賀川市というところにあるブシチェックワールドっていうあのところがあるんですけれども、そこであのこう招待あの招かれていって、2日間で4回あのお話をして、こんな感じで食べてもらいました。で森の幸料理店という名前にしてネーミングにして、そこであの皆さんこう一日シェフみたいな形で森の幸の食材自分で最初からこう調理してもらって食べてもらう形を取ったんですけれども、まあ親子で自分たちで調理して食べる、そんなあの試みもしてます。もう一つはあの有機無農薬農園は美味しい虫の宝庫であるというふうに思います。であのキャベツには必ずといっていることが雪 の, あの青虫モンシロチョウの幼虫がつきますよね。あれは本当にキャベツと全く同じような味がしますので、まあ一緒に絶対潰さないで一緒に食べてほしいっていうのが一つなんで、もう一つはさつまいもを掘った時にエビガラスズメ、エビガラスズメってあのスズメの中で一番おいしいあの蛾の幼虫です。でこれが取れるんですけれども、まあ、これ天日で干したんですこれね、干すとすごい旨味が倍増してさらに美味しくなります。そのものでも美味しいんですけれども、干すとより美味しくなって、あのそれで煮戻すとまたその、うん、またそれがすごくいい味になって、だしのエビガラスズメだしになりますので、
エビガラスズメとかスズメガの特有のこう突起っていうか、その
おっぽう
の,、はい、のトゲっぽいのは食べるというか取るんですか。
いやあれ柔らかいから、
あ
の全然調理しちゃうと大丈夫です。
はい、
それはもう全く苦にありません、
うんうん、これ基本的に虫ってやっぱり火通さないと、
基本的に火を通すことが大事ですね、あの衛生上のいろんな問題がありますので、火を通すとそこら辺はもうほとんど大丈夫ですので、まあ、火を通すことが重要だと思います、
そうそう、だから今かぼちゃの見てみたいなのね、よく、ピンとこう、尻尾みたいなのが、蜂もそうだけど、やっぱ毒を刺されるとすごい猛毒だって、蜘蛛だとか、
そうですよね。
そうですよね。蜂とかは、本当にそのまま刺されるとかなり毒が強いんですけれども、火を通してしまうと毒性がなくなりますので、大丈夫です。
揮発性なんですか？
分解するんですね、タンパク質の。毒なので、結構緩い結合してますので、火を通すと分解して無毒になります。で、それが分解しないっていうのはカンタリジンという非常に強力な毒を持っている虫半病っていう仲間ですね。それはそのカンタリジンって30ミリグラムで致死量っていうぐらいで、かなり強い毒なので、これは注意した方がいいと思います。
まあ、なかなかね、出会う機会はないだろう。
そうですね、あまりそので、
お尻大きい方のやつですか？
そうです、お尻がちょっと大きいのが土半病、黒くて土半病ってありますよね。あと豆半病ってありますよね。あれは黄色と赤かなんか筋かなんか入ってる仲間なんですけれども、これは豆の葉っぱを食べたりするので豆半病って言ってますけど、これなんかもかなり強い 強い。
火を通しても
残ってしまう。ダメなんですね。あのフムと同じような感じで、火を通しても分解しないので、要注意ですね。はい、
じゃあ冷凍庫とかで見つけた時はちょっと気をつけた方がいいね。
そうですね。
お父さんよく気をつけて、気をつけて。美味しそうに見えちゃう見た目ではありますもんね、ちょっとふっくらしてね。
そこはちゃんとあの僕の書いた図鑑をですね、はい、そこに詳しく書いてますので、それを一冊ポケットに入れて見ていただければ安心かもしれません。
食べてるかもしれない。
であの昆虫という概念は明治になってできたんですね。それまでは昆虫、あの害虫っていうのはもうそのしょうがないと、これはもう神様がもう使わせたもんだからしょうがないっていうふうに思ってたんですけども、明治以降農薬っていうものができてきて、殺虫剤が非常に発達してきて、しかも戦争でものすごくあの殺虫剤がこうあの普及したんですよね。でまあそんなわけで、そういう害虫の概念というのはものすごく今あるんですけども、まああの害虫だから駆除しなさいってことですけども、すごく昆虫って栄養があってもったいない、しかもあの有機無農薬ですのですごくもったいないので、ぜひあのペアでセットで食べてほしい。キャベツと青虫はワンセットで、さつまいもとエビガスでワンセットって感じですね。あのそういうふうに多分おそらくこれからなるんじゃないかと思いますので、こういう、まあ、駆除から共生へと言ってますけれども、そんな感じで進めていければと思います。でもう一つあの重要な概念がマイナーサブシステムという概念があります。これはあの遊び仕事っていうふうに言われていますけれども、とてもあの遊び的なこう楽しみの要素が非常に強いんですけれども、ですから、まあ、それであまりお金にはならないと、収入のような、でも非常にみんな情熱を傾けて、あのそういった技術が非常に継承されていて、五感をフルに活用した極めて身体的な行為、ちょっと難しいんですけれども、まあ、こういった行為の中にあのイナゴ取りとかですね、ハチノコ、信州なんてよくハチノコ、ジバチ取りとか、ヘボとか、ヘボ取りとかありますけれども、そういったのも非常にあのテクニック、いろんな技術がこう中に入ってて、まあ、そこら辺をこう継承されていくような、そういうあのこう行為ですね、そういったものをマイナサブシステムって言ってるんですけれども、まあ、自然と対話することで得られる喜びと安らぎというのが一番大きいんだと思います。それでですね、まあ、それに対してあの欧米の昆虫食はどうかというふうに考えるんですけれども、特にヨーロッパとか北アメリカですよね。そこら辺はあの昆虫がいない世界、つまり昆虫がいない世界、非常に昆虫食をノーマルにあの感じてくれる、そういう世界なんですね。ですから昆虫に対する思い出とか全くないので、あの非常に昆虫食として食材として純粋に考えられちゃうから、
好きでも嫌いでもない、
ないってことですよね。ですのでもう粉にするとかミンチにしてしまうとか、そうやって虫感をなくすことによって飛びやすくして利用を図ろうというのがあのこう向こうの今の考え方ですよね。エフレを国連とかですから、まあ、例えばプロテインバーなんかにしてしまって、もうそうすると全然虫感がなくなってしまうので、まあ、そうなってくるとですね、まあ、将来その人工培養肉というのが今研究されてますけれども、細胞をこう増やしていくって肉にしてしまう、まあ、それと多分変わらなくなってくるんじゃないかというふうに思います。で、まあ、それが欧米の昆虫食の今流れなんですけれども、まあ、それに対して日本の昆虫食はどうかというと、今ね、カブちゃんに言ったように、あの昆虫は大好きっていう人が非常に多いし、そういうペットとして昆虫が飼われてるし、昔から昆虫との付き合いって非常に長かったんですよね。いっぱい周りにいたから。なので、まあ、季節の移り変わりを告げるメッセンジャーっていうのもあるし、例えば夏セミが鳴くと、セミが鳴くと夏だなと思うし、コオロギが鳴くだけだなと思うし、そういう付き合いっていうのはずっと日本にはありますよね。であの食べる方でも大正時代には55種類、非常にたくさんの昆虫があの食べられていました。で今でもさっきお話ししたように、あの長野県とかではお土産として売られてますし、スーパーでもイナゴとか、それは常時置かれてますので、昆虫食に対して非常にあのこう日本はあのこう関係性が親和性があるというふうに思っています。まあ、そんなことで、例えばこういうものが、
お寿司、
ああ寿司、
寿司 こういうのはどうでしょう。あの寿司っていうとほら、うん、あの今まで生の肉を魚を食べるなんて言って、うん、ヨーロッパとかすごいゲテモノと言われてましたよ、つい最近まで。でそれが今は本当に寿司っていうと、ね、健康食として世界中で食べられてますよ。
タガメも火が通ってるんですか、これは。
タガメはね、上にそれあの被してあるのはちょっとあの飾りなんですけども、中身をタガメって香りがすごくいいんですよ、あの洋梨の香りがする。であのまず中身を出して、中身を寿司の上にこう塗って、でその上に卵を焼きを置いてます卵を焼きを置いてます。でそれじゃ何でか分かんないんで、あの上にそのこれはタガメですよという意味でタガメを乗っけてるわけで、タガメの外側は硬くて食べれません。あれをこうパカッとあの蓋代わりに外してもらって、
あれですね、カニ味噌の入れ物、カニグラタンみたいな海苔ですよね。
そんな感じですよね。でまあいろいろなその昆虫をこんなことで運動して食べるのが多分5年後10年後、これがまああの常識になってるんじゃないか。寿司屋行くとこれが出てくる。
五年で行けますかね。
どうだろう。
どうですか。五
年って言ったら東京オリンピックの時の虫。
あ、そっか。
虫バーとか出ちゃう。
日本の虫はうまいみたいな、海外から。
はい、あのちょうどいい機会ですよね。あのオリンピックで皆さん来られるので、ぜひこれでもてなしをしようと。いうふうに。
天候がない国の方だったら全然、
ね、そうですね、あの東南アジアとかアフリカとか、うん、あの南アメリカとか、そこら辺はあの昆虫今結構日本よりも食べてますしね、うん、あのほとんど抵抗ないと思いますので、うん、しかも日本の美味しいあの調理で食べれるということなので、うん、あのとても喜ばれるんじゃない、これをおもてなしの一つだと思ってますので、ぜひ頑張りましょう。
頑張ってください。
残念ですね。まだ無理ですか。ね、ダメですね。で、まああのちょっとまとめてみますと、まあ、大規模集約型から小規模分散型へ。で、昆虫食は他人から自分へ食を取り戻すこのチャンスではないか。まああのこうあの前世紀20世紀。20世紀はそういう意味では非常に技術を見たアメリカ主導の大規模集約型経済効率優先型の確実的な食生活の終焉って書いてますけれども、まあ、大規模集約型にするには同じものを大量に作らなきゃいけないと、で同じものを大量にどんどん消費しなければ難しい、まあ、そういう、 こうスタイルだと思うんですよね。でそうなってくるとこう伝わりにくい、流通しにくい様々な食材が、うん、全て影をあの姿を消してしまっている、うん、かなり、まあ、あの儲かったかもしれないけど一部の企業は、うん、でも多くの人たちは貧しい食生活をしているというふうに思うんですね。で、まあ、逆にその小規模分散型伝統文化に価値を置く多様性に富んだ食生活のものを幕開けてありますけれども、昆虫ってのはものすごく種類が多いんです。あの全種類の生き物全種の4分の3、かなりの種類が昆虫なんですよね。だからそれ一個一個食べたらものすごいいろんな昆虫 の、 あのその食材のバラエティが富むというような感じで、昆虫っていうのは象徴的なんですけれども、まあ、昆虫を食べるってことを機会にいろんな食材を食べれるようなですね、そういうこの食 の、 あのこう生活にしていければいいかなっていう、それこそがやっぱり豊かな食生活だと思います。で人間は本来雑食動物なんですけれども、そういう意味ではいろんなものが食べれるはずなんですけれども、そういうふうになって今いないので、やっぱりいろんなものを食べれるってことはすごく楽しいことなんです。そういうきっかけにできたら昆虫食もしたいなって思います
。すごい、どうかぶちゃん、
すごいですね。
食べられそうな予感がしてきました。
そう、でも種類が多いっていうのは本当に昆虫の魅力の一つですよね。
そうですよね、うん、みんな種類が多くて形も違うし、うん、あのかっこいい昆虫いっぱいいますもんね、
はい、それがまた味がとかってなってくると、
うん、そう食べるものによって味が微妙にみんな違ってきますし、うん、そこら辺は本当に楽しみですね。昆虫食の醍醐味だと思います、ね、
食べ合わせが悪い虫とかあるかもしれない、
ね、それはあるかもしれない。
なっちゃったみたいな。
これはまあこれからいろいろ一緒に研究しましょう。
じゃあの種類の方は探すので食べ方を教え
てください。そうですよね。まあ、こんな感じでまとめてみますと、まあ、こんな感じで、生産加工提供手段消費というふうにできるだけ小規模でこうたくさんいろんな種類がこう食べれるようなパターンに昆虫食を持っていきたいということで、まあ、こんなふうに考えています。で、まあ、生産加工から消費者まで行くんですけれども、消費者がまたこの生産の方にバックするというか、作った人が食べた人がまた自分で作るというかですね、そういう繰り返し、そういう流れサイクルっていうのはやっぱり昆虫食には可能なので、昆虫食って非常にこうサイクルも早い、大人になるのは早いわけですよね。だからお肉になるのは早いんですよ。すぐに肉になってしまう、ね、そういう利点がありますし、ちっちゃいところでたくさん飼えて水もほとんどいらないし、牛みたいにメタンガスをバンバン出さないし、牛の4分の1、うん、5分の1ぐらいの餌で同じ肉が取れるっていう非常に優れた食材なんですね。まあ、そこら辺をうまく利用して充電をこんな世界になるだろうと。
ゴシゴシながら食べてた。あ、そっか、自然な感じってことですよね。
そうですね。まあ、縁日ってよくね、リンゴ飴とかいろいろ
あるじ
ゃないですか。 ああいうイメージで、セミの、セミ飴、
セミ飴か、
セミ飴、柔らかいです。美味しいです。セミの上に甘くコーティングして水飴かな。
疲れを取るために虫を食べたりとか、うん、肉体労働というか、
はい、ね、タンパク質が非常に多いので、だいたい50%、60% ぐらい、それ以上のタンパク質も出ますので、非常に利用。だからこういうこの、外で働く人たちとかですね、そういうのは、虫の屋っていうお店ができたんですね。虫の屋。
虫の屋。
はい。
吉野
家
じゃない。
いや、虫の屋とは決して言わないでください。虫の屋の虫キャリア弁当っていうのがですね、すごい人気、超人気。いろんな虫をですね、季節の虫をトッピングしてますので、まあ、変化もありますし、まあ、これが非常に超人気になるという感じの近未来像になると思いません？
ねえ、イタリアンがいるぐらいだから、バグテリア。
バグテリアって何なんでしょうかね。
虫ってバグでした。
バグですね、はい。
バグテリアとか言うんですかね。虫しか食べないバグって、はい。
虫タリアン。
虫タリアン。まず、だから昆虫食でよかったですね。ついにその方がいい。
まあ、そんな感じの、未来を描きながら、いろんな活動を今展開しているところです。
はい、ありがとうございます。さあ、それではだいぶね、かぶちゃんも、この昆虫食っていう、昆虫についてのような新たな知識というか、これね、内山流哲学というか、いろいろ出てきましたけども、多分理解も深まったと思うんですけど、はい、ここからはちょっとね、かぶちゃんにもフォーカスを当ててみまして、好きな虫はどんな味がするのかを知りたいと思いますか。
はい、はい、私が好きな虫がどんな味がするのかというの
を、はい、はい、で、かぶちゃんの好きな虫を3つ挙げていただきましたので、
はいはい、
それについての料理法ですとか味を内山さんに解説してもらいましょうというコーナーになりますが、
はい、
よろしいでしょうか。
どうぞ。
はい、はい、で、カブちゃんが好きな虫、
はい、
第1位がカブトムシ。
はい、
はい、どうでしょうか。カブトムシ丸々してなんかプリプリして、
あ、カブトムシの幼虫、はい、成虫両方とも好きですか。
うん、
サナギとか
幼虫の方が好きですね。
あ、幼虫が好きなのね。はい、なるほど、うん。いいですね。幼虫好きってことは本当に多分大すごくいいと思います。なぜかっていうと、幼虫は非常にまずいんです。
美味しそうに見えるんですよね。よく中華料理で、高い中華料理になればなるほどエビがプリッとしてるじゃないですか。くるっとなってるのを見てると、私はあれはカブトムシの幼虫ですから、同じ味がする、食感とか同じ味がするんだろうなって思うんです。
そうですよね。残念ながらそうじゃなくって、カブトムシは幼虫って何食べてます？
腐葉土です。
腐葉ですよね。
腐った葉っぱの土です。
あれ食べたことあります？
腐葉土ですか？食べたことまだないですよ。
あまり食欲わからないですよね。わからないですよね。うん、だからあのカブトムシのお腹、幼虫のお腹の中だからいっぱい詰まってるんですね。
ちょっと黒くなってますもんね。もう
あれが噴火して、もうとにかく半ば消化してでもまだ残ってたりして、ものすごく臭いです。だからでどうしようもなくっていろんな工夫をしたりしてやるんですけれども、もうあれはもう臭くて食べる、特に日本のカブトムシですよね、それはもうあのこう消費しようがないという、いろいろやってるうちに中身は何もなくてしまうという感じで、そんな感じで詰め物として使ってます。もし使うとしたらね、
羊の腸みたいな感じで、
そうですね。見た感じはすごく美味しそうに見えますので、そういう器として使うにはいいんですけれども、はい、そのものはもうちょっと苦しいです。ただあのカブトムシっていうのは、日本のカブトムシは腐葉土なんですけれども、はい、外国のカブトムシはそうじゃなくて、もっと違うものを食べているカブトムシがいますので、そちらはおそらく美味しい可能性が高いです。ですから、僕もちょっと食べたことないんですけれども、ぜひ食べてみたいというふうに外国のカブトムシですね、思っています。チャンスがあれば。
あれ、カブトムシって大体どういうところに いるんですか、よく。
成虫はだから普通クヌギとかコナラとかどんぐりのなるけど樹液を吸ってますよね、であの下の方に卵を産んで、あの土の中に卵が入って、卵が入って、あの腐葉土ですよね、葉っぱを食べて大きくなる、1年サイクル、カブトムシの1年サイクルですよね。でも僕もちっちゃい頃カブトムシの卵を産んで卵を返して、でまた成虫になるとか結構皆さんやってると思うんですよね。だからあれは楽しいですよね。あの頃は食べるっていうことは全然考えてなかった
です。食材をこうチョイスするときにこう取れやすさっていうのもランクイン の、ね、はいはい、ところには入ってくるんですか、
あの取りやすいっていうのは非常に、ね、一般的に取りやすいのはいいですよね、セミとかバッタとか、すごく取りやすいので、でも取れにくいっていうのもすごく珍味として、
美味しいのに取れない
みたいな、そうあのランクが上がりますよね、はい。なのでカブトムシは大丈夫です。食べれませんから。
食べる安心です。なんかこうパンみたいにされてたら、こう切ってこう具を入れてハサドみたいな、はい、とかのかなみたいな。
ただね、成虫になると若干食べれそうなの、食べれますので。
ああ、じゃあもう樹液、じゃあ虫は食べてるものを見ればいいんですね、味は。
基本的にそうですね。そうじゃないものもいますけれども、カブトムシは圧倒的にそうです、ね、
なるほどね。じゃあカブトムシは
セーフです。
はい、
自信ないんですよね。第2位、ね、
第2位、はい、行ってみましょうか。第2位は
蚕なんです。私今年の自由研究が蚕だったんです、あの蚕が、こう養蚕があのベトミオカ製糸場とかがこう、世界に登録されて、海外からも注目が集まったじゃないですか、で養蚕するとあのやっぱりこう羽化する前に糸を取るので、こうさなぎのまま茹でられるじゃないですか、それがなんとか食い止められないかと思って、羽化後の糸からあのこうシルクというか素材ができたらいいなと思って研究してたんですけど、やっぱり途切れてしまうとか、穴が開くと糸が一本でつながってたはずの糸が途中で止まってしまうので、いろいろ面倒くさくなってやめました途中
浮かごの、浮かごの、
はい、あの眉ですね。眉からその
出てきますよね。
あのシルクというか綺麗な素材を作れないかっていう。
眉から。
はい。でも穴が開いてしまって、でその羽化するときに糸を溶かす液を吐くというか出すので。
ああ、そっか、それで羽化してから糸を取れないかっていうね。
はい、
ああ、なるほど、はいはい。あのまわたとかそんなのは取れますよね。あれもすごく暖かくて、あの重宝するので。そういう使い方、あるいはあの化粧水とか、
シルクプロテイン、
そうですね、紫外線カットとか保湿効果とかあるようなので、そういう使い方はしますよね。
そうですね、そっちの方に まあ、ただその時に100匹飼ってたんですけど、
100匹いた
そうなんです、まあ、でもなんか気持ち分かりました。繭を取る人の羽化してこう5日6日で死なれて、亡きがらどうしようっていうこの100匹の亡きがらどうしようかなっていう
、うん、あれね、羽化して蚊になるじゃないですか、
はい、
あの側も非常に美味しいですね。
あ、そうなんです
ね。もったいないからね、やっぱり食べるべきだと思いますよ、皮、皮。で、サナギの方が比較的油分が多いんですね、やっぱりね。で、成虫になっちゃうと、その油分がほとんどなくなるので、はい、濃くさっぱりした味わいになります。ですから、臭みも少なくなるので、サナギじゃなくて、むしろ蚊の方が食べやすいかもしれない。一般的には。
あの、羽から出る粉みたいな
の、リンプは調理しちゃえば、ね、あの最初にあの、はい、フライパンで行ったりして飛ばすんですね。リンプン飛ばしってよく僕ら言ってますけども、リンプを飛ばすと同時に羽も飛びますので、そこでかなりそういうのはなくなっちゃいます。でそれからいろいろ蓋にするなりなんするなり調理しますので、それはもったいないからぜひそうしたらどうかなって提案。
そうですね。
ただ死んじゃうのもったいないですね。
埋めました。庭に埋めました。
内山さんがえーっていうその残念
な。いやでもね、いろいろあるんです。私もその、虫の標本をやる方に、こう海外の高い虫とかが死んじゃって、はい、庭に埋めたらもったいないって言われたんですよ。はい、まあでそのもったいないもあるし、食べればいいのにもったいないもあるし、
ね。まあそうですね。
そう思うと私すごいもったいないことをしている のかなって思うんですよね。
あと標本にする場合に、はい、キリギリスとか、はい、バッタ系があるじゃないですか、はい、あれって中身を出す、
うん、
中身を出して、消毒液をしました、はい、出し目を入れて殺菌するんですけれども、中身があれ美味しいんですよね。
あ
で僕も昔あの標本作ってたんですけども、はい、中身は捨ててました。今にしてもっとすごいもったいないことを作った
もったいない。でもその中身って言ったら食べてるものってあったりとかするわけですよね。
中身のまあお肉というかそんな感じですよね。はい、はい、そっちの方ですけどね、はい、まあそういう意味ですごくもったいないことをしてるんで、ぜひ自分の血と肉となって再生、昆虫が再生するよ。
だったら私そこに一輪の綺麗なお花が生えてくれた方が嬉しい。埋めたところにお花が生えて、
ね、一輪の綺麗な花が咲くかどうかわからないので
種を植えればいいんです。
そういう人為的なことが
ある。肥料として、
まあ、肥料にはなりますよね、
はい、土の栄養としてい
ろいろと、
まあ、サイクル的には結局ミツバチがほら、うん、お花の、ね、うん、お花って置いて、はい、いろいろ巻いてくれるからね、
うん、そうですね。まあ確かに綺麗な花が咲くことは可能性は十分ありますよね。
はい、
じゃあ第3位いってみますか。
はい、はい、
じゃあ第3位、これちょっとすごいですね。鎧もぐら大ゴキブリ来た、
はい、
大ゴキ、いやもう赤字で食べてみたいゴキブリ生って書いてある。これゴキブリなんですか、このコロコロしてるの
ね。
ねえ、なんか宮崎駿さんの映画に出てるなんかみたいな。
そうですね。
ねすごいファンタジーだ。
これ結局一番大きいゴキブリでしたっけ、
世界最重量と言われてて、一番大きいのはまた南米のチャバネの
やつ。35グラムって言ってますよね、はい、うん、一番重いゴキブリだそうです、
はい、うん、重いですね、かなり。で卵体性なので、うん、虫って卵を産むんですけど、はい、このゴキブリはこう生まれた時からもうゴキブリなんですね。ゴキブリ、
マダガスカルゴキブリはそうですよね、
卵体性、
あれも卵体性ですよね。
なので子持ち鎧モグラとか内山先生やったりするのかなと思ったら怖くなってきちゃって震えが止まらないです確かに
これさ、こう卵巣って一応出しませんね、
はい、卵巣でも見たことないんですよ、私。
ないんだ、卵巣は、
はい、その後なんか排泄物と出たりするのかなと思うんですけど、お腹の中ではどうなってるのかなって。
卵巣じゃなくてもその住む卵で、あ、成虫で、はい、幼虫出てきたわけですよね。マダガスカルゴキブリの場合は卵巣を一度外に出すんです、
ね、
お尻がヒュッと出して黄色いやつ、はい、でまたヒュッと引っ込める、
なんで戻したんですかね
やっぱりちょっと抵抗力をつけるため、外の世界をちょっと知ってもらうためとか、
予告編みたいな
でちょっとかわいそうなんで出てきたのをちょっと引っこ抜いて、うん、あのこれ結構美味しいんですよ、うん、で卵ですからね、
まあ、卵焼には何個くらい入ってるんですかね。
入ってるんだろうな、30くらい入ってると思いますけどね。
卵ってやっぱ虫の卵も美味しいですか、うん、その魚卵とか、はい、やっぱ鳥の卵とか、卵ってすごいなんかこう生命がギュッとこれから始まるものが詰まってるからすごく美味しいって栄養もあるし、
卵って例えば蚕の卵、はい、これすごくあのプツプツした食感で、うん、トンプリとかにかなり共通した似たような感じがします、はいはい、で道場さんもまず蚕の卵を使った料理をまずイメージしたみたいですね、はい、なのでやっぱりちょっと変わった食感、卵がね、はい、であのスズメガじゃなくて山マイガっていうじゃないですか、はいはい、あれの卵ってのは結構硬いですよ、やっぱり歯応えがすごくある、はいはい、でもこうプチってこう、はい、弾ける感じ、すごくいい感じ。だから卵は滑ってすごく美味しいと思います。カマキリの卵も美味しいですし、ここにちょっと卵います。はい、卵じゃない
。卵のとか。ここに卵います。
今日ちょうどこちらに来る時、家から出たらこいつがいましてね。カマキリの。
カマキリも食べられる。
そうそうそう。カマキリはですね、その卵を食べると同時に、はい、卵卵子を産むじゃないですか、はい、でそれを取っておいて、うん、冬場に取っておいて春、うん、桜の咲く頃、うん、孵化するんですけれども、はい、それはあのふりかけ
子供をふりかけにするってことですか。
それをさっと油通しして、あのやっこの上にパッと、
じゃこみたいな感じ。
そうですね、あのじゃこ的な使い方です
ね。そうすると大人のお母さんは、
お母さんはね、ちょっと硬いのであまり、はい、あまり美味しくないです。食用には向かない
か
もし
れ
ない。
釜とかもあります。
ありますしね。まあまあ、あのそういうことが言えると思いますけど、
ね、はい、今京都がカムちゃん、はい、写真も出てるけど、今日実はゲストとしてそこにいるんじゃない。
そうなんですね。ちょっと似たのがいるんですよね。ね、
先生の相棒が。
マダガスカルゴキブリです
よね。はい、
それが今こうちょっと今寝てますけども、うん、ちょっと出してみましょうか。
ぜひ皆さん見たことはあります。なかなかお目にかかれるものではないので。
結構でも割とそのペット界でも、うん、鎧もこれゴキブリってすごく値段が高いので、でマダゴキの方が値段が安いので、まあ、食べるのにもおすすめだと思います。
囲まれてみよう、
これシュンシュン泣くんですね、興奮すると。
いやおもちゃじゃないんですよ、本物なんです。
聞こえるかな、
ちゃんとなくシューシュー言ってます。
あの横には昆虫って気門性って空気の取り入れるかの口があるんですけれども、はい、そこから息をガッとこう吐き出す感じですね。そんな感じで、あの今ちょっとあのどうしていいか困ってますけども。対応に来る、どうぞ。
あ怒ってる
カブちゃん、さっき言ってた乱床とかっていうのってどれ
の怒っちゃった
ちょっとみんなに見られ
て、はい、なんかこう絶対こう写真死ぬほど撮るんだろうなと思って。400枚目くらいですよね、もう。はい、そうなんですよ。
あのちょっと、まあ、あの似てますよね。似てるというか、ちょ
っと。似てますね。でも、生態も一緒だったり。オスですか？
それオスです。
角が、はい、あの、ある、角っていうか、こう、
コブがあるんです、ね。
コブがあるとオスなんですけど。はい、
これもそうですか、や
っぱり。オスで。
これオスですよね。
これもオスですね。ですよね。はい。で、メスはコブがないんですけど、似てるところがすごいあります。
そう、不思議。カブちゃんが持ってると全然平気。
こうやっぱゴキブリを置いとくと色物感が出てしまうので、あまりあれなんですね。そうなんです。
はい。ね、はい、まあなかなかそこは気持ちがいいみたいな。
ちょっとおとなしくなりましたね。
やっぱりわかるんだね。
ただあの私この威嚇音がダメなんですよ。だからあんまりマダゴキがダメで、鎧モグラってしないんですよ。
あ、これもしないですね。
はい、あ、穏やかですし、その多分虫は好きなんですけど、多分遺伝子が怖がる時があるんです私。なんか だってどうしてもこのマラゴケのシューっていうのがどうしてもダメなんですよね。だから返してもいいですか。はい、元のありがとうございます。
ほらもうカブちゃんのそばにいたら食べられない。
あ、そうなんですよ。ここに来たのにね。
なぜかあの抗菌綿棒の。
ちょっと日陰もできるし。
抗菌ゴキブリですから安心して。
はい。
他にもまたスズメバチ。
あ、これはあの
もうみんななんかちょっと眠くなっちゃってる気がするんです
よ。なんとかまだ生きてますけど、オオスズメバチの、
そうですね、
残党ですね、うん、まだなんとか頑張って生きてますけど、うん、これあのオスなんですね。オスは咲かないので、まあ安心で、羽もちょっと切ってますので、もしかして逃亡した場合もまあまあまあ皆さんびっくりするかもしれないけど、うん、まあ危害は加えないという。
はい、
はい、
ありがとうございました、うん。皆さんどうでした？ちょっとびっくりしました。今でもね、こちらのお客様もね、もうマダガスカルゴキブリを持って食べるですか？感じるよ、大事に、うん、大事に。
だからペットとして、
そうです。
あのペットの餌ではない。
じゃない。
ご自分の、
はい、
餌
で。ご自分の餌で、餌で。餌に
はしないです。
あ、そうですか。
先生、これは食べたことありますか？
いや、もちろんないです。全然ないです。今度引き続きください。
最近生まれたんですよ。なんで今、1、2、3、4、7匹くらいいる
んですか？そんなにいるの？じゃあ、ぜひこれを機会に。
ステーキのおろし手で。
本当にね、見てまたお願い上手。
もう2万円くらい。2万円くらいです。
いや、それはぜひ。まあ、でもなんか欲しくなりますね。
足技も進んでるということで。
はい。
はい、っていう感じで、かぶちゃんの、
はい、
ね、好きな昆虫ベスト3ということで、
はい、仮
説を含めて皆様にも、はい、ご覧いただいてね、実際の、はい、これよ、みたいな。
カブトムシしか救われなかったですね。
そう考えると、本当に昆虫っていうか虫って食べる
うん、結構手が不便なんですね。
結構ね、食べれます。本当にあのほぼほとんどの昆虫が食べれる、食べれると言っていいと思います。ただ味とかね、そこら辺は皆さん好みがあるので、食べやすさとかありますし、ちょっと硬いなっていうこともありますので、そこら辺は調理法だと思いますけど、
ね。アリのお尻とかはどうなんですか？アリのお尻とか。
アリのお尻、
はい、
細かいですね。アリのお尻。
アリ
って。アリって感じですよ。アリのお尻ね。いや、アリのお尻はお尻だけ食べたことないんですけど。
はい、
どういう。
あ、なんかこう擬産っていうか、あ、大丈夫なのかな
って。生の場合そうですよね。
うん、
ですからあんまり入れないで、
うん、
適度にサラダとかトッピングとか一緒に混ぜるとほのかな酸味で、夏なんていいんじゃないでしょうか。
削ってすごいすごい。
あの普通食べるのはアリの場合は幼虫とかサナギとか、
あ、
そっちが多いですよね、
はい。
あのタイとかではツモギアリっていうアリがいて、うん、これが本当にあの木の上に巣を作るんですけれども、うん、向こうではもっぱら食材ですし、よく食べられてます、
うん。
はい、すごい成虫になるとものすごく凶暴で、噛まれるとものすごく痛いっていうアリなんですけれども、まあ、取りやすいんですね、木の上に作るので、うん。それはよく東京でも売られてますし、
うん、
結構美味しくいただいてます、
うん、はい、ね、ありがとうございました。じゃあもうあとちょっとお時間が少しね、あと少しあるんですけど、皆さん質問とかあります？せっかくの機会なので質問ある人います？あ、いたいた。じゃああちらの方に、
はい、
ちょっとじゃあ私のマイク持っていっちゃっていいですか？
あ、いいですよ。聞こえますか？
聞こえますけど、せっかくなんで。
ありがとうございます。
じゃあ
先
生と
お願
いします。
すいません。あ、こんにちは。
こんにちは。
土木邪魔先生です。昆虫食を、実際に外に出て、食べるときに、注意しなければいけないことっていうのはありますか？
はい。注意事項ですけど、ね、いくつかあって、まあ、さっき言ったように有毒な虫っていうのがあって、それは土半病っていう仲間が多いんですけれども、あのハンタリジンという非常に有毒な物質を持ってますので、これはきちんと図鑑を調べて、あの食べないようにしてほしいと思います。で、もう一つはあのエビ、カニの結構近いので、 エビカニアレルギーの方は共通してやっぱアレルギー症状を起こす場合が結構ありますので、それはちょっと少しずつ様子を見て食べていただくというか、全くエビカニダメなんだけれども昆虫は大丈夫っていう人もいますので、何とも言えないんですけども可能性としてはかなり強いので、気をつけた方がいいと思います。あとは当然ながら体調の悪い時、使い合いでフラフラしている時はですね、徹夜で仕事をして、もうかなり大変になるんですが、あと風邪ひいた時とか、そういう時っていうのはやっぱり異物に対してかなり反応がすごく敏感なので、そういう時には気をつけた方がいいと思いますね。まあ、必ずあと火を通すっていうことを加熱するってことが重要だと思います。そうすることによっていろんな雑菌とかさまざまなバイ菌はおそらく 100% 近く死滅すると思いますので、まあ、そこら辺が注意点だと思います。
蜂の毒とかいうのはあれは火を通せば、
はい、蜂の毒は火を通せば分解しますので、蜂とかクモとかそこら辺は大丈夫です。ムカデもそうですね。ムカデも大丈夫です。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ではもうそろそろもう縁も竹縄となりましたというお時間になってしまいましたけれどもね、いろいろこう内山さんとカブちゃんのこのトークセッション、はい、面白い組み合わせでしたけれども大変好評で、ますます昆虫に対するね意識とかがいろんな面でこう変わったりとか。
そうですね、昆虫の楽しみ方っていうのは食べるだけじゃなくって、いろんな楽しみ方ありますので、絶対に昆虫を食わなきゃいけないっていうことでありますのでそこら辺は本当にそれぞれの楽しみ方をしていただければ、昆虫って面白いですから、ぜひ楽しんでいただければと思います。
かぶちゃんからも一言お願いします。
はい、先生の本を見て、サクラキムシって人気じゃないですか、はい、昆虫食をする人ってサクラキムシがすごい人気だと、はい、やっぱり桜の葉っぱを食べてるから桜の香りがするとか、こう昆虫が食べてるものにこう注目してこう味を想像するっていうのは楽しいなと思いました。
そうですね、比較的食べたものに近い味をするものが多いので、この桜キムシが一番の大きな例ですけれども、本当に桜の香りが濃縮した感じで、美味しいです。で、これは粉まで桜の香りがしますので、当然ながら。桜の粉茶なんていうのは、蚕と同様、蚕よりもむしろ香りがすごくいいので。
そうなると、柑橘系の葉っぱを食べてるアゲハチョウとかは、
美味しいですか？アゲハはやっぱり柑橘系の香りがしますので、
はい、
美味しいと思います。あと、ふくらすずめなんて言いますよね。
はい、
触るとビビビビすごく、はい、怖く動くやつですけど、粉も意外と美味しかったので、植物を食べている昆虫の粉ってのは意外とお茶になるような気がしますね。
そうですね、まあでも本当に食べてる人の話を聞くのはすごい楽しかったです。はい、
じゃあぜひカブちゃんもいろいろ飲み会とか、
そうですね、
イベントとか、観光フラグですね。少しは食べてる人の気持ちっていうのはお分かりいただけるかと思いますけど、
はい、はい、そうですね。
あとは10年後には多分ね、フリーにいろいろ食べてるんじゃないかというふうに、
そうですね、フリーに、
その頃はもう食べることが一般化してますので、
もう当たり前のように。でも最後に一つだけ私が言いたいのは、伊勢エビを見て美味しそうって言うじゃないですか、
はいはい、
あれって普通に見てたら絶対きっと初めて見る生き物だったら気持ち悪いものなのに、
はい、
何が虫と違うのかなって思うと、やっぱり慣れなんだなって思うと、普及しちゃったら美味しい食べ物にはなるんだろうなって思いました。
そうですよね、まあもう普及しつつありますので、ね、もう一口、もう一歩です。
もう一歩ですね。じゃあ5年後を楽しみにして、
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、かぶちゃんもありがとうございました。では皆様、昆虫を食べて分かったこと、はい、内山翔一さんとカブトムシゆかりさん、楽しいお話をありがとうございました。